今日恵みをいただく御言葉は詩編8編です。詩編の8編。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。アーメン。神様がこの天地を作られました。今皆さんが目に見えているもの、耳に聞こえるもの、それは全てです。分子原子の単位から大いなる星々のその類まで、全て神様が作られました。そして皆さんが見て聞いて感じられるその器官も主が作られました。主は皆さんの成り立ちをご存知です。皆さんがまだ母親の胎内にいた頃、すでに皆さんを主は見ておられ、形作られ、そして皆さんの一日がまだないうちから主は皆さんの日々を定めておられました。主は法則も定められました。すべてに重力を有する法則、光の通う法則、そして御言葉の法則。御言葉は世のあらゆる法則のすべてに勝る法則です。なぜなら、そのすべての地球上に存在する法則を作られた神の言葉だからです。この世界のすべては法則によって成り立っております。そしてその法則の源は神であり、その神の意志、神の感覚、神からの特別な愛のメッセージが練り込まれているのが今皆さんが読んでいる聖書です。神は力強く偉大な方です。祝福に満ちた唯一の主権者です。王の王です。主の主です。死ぬこともなく、そして近づくことが私たちにはできないほどの聖なる光の中に住まわれ、誰一人として彼をじっと見ることはできませんでした。誰一人彼を経験することも、また彼を理解し尽くすこともできませんでした。預言者イザヤは神を見ました。しかし神をじっと見てというものは一人も人間の中にはいないんです。耐えられないんです。神はあまりにも聖なる趣だからです。預言者イザヤは高く上げられた天において、 神が御座に座っておられるのを見ました。その裾は神殿に満ちて、その衣の裾のあちら側からこちら側まで見極めるほどもできないほどに、神はその裾だけでもあまりにも偉大、それに対して人はほんのちっちゃい米粒よりも消し粒よりも小さい存在でした。そこにセラフィムという御使いが互いに呼び交わして賛美しておりました。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。そしてその互いに呼び交わす者たちの賛美の叫びによって、神殿は神の栄光によって満たされ、そのもといは揺るいで地震が起きるような、そこまでの大きな轟き、聖なるありさまでした。イザヤはそれを見て、もう私はダメだ、私は唇の汚れた民の中に住んでいる、それなのに私はその主の栄光を見てしまったからだと。人間はですね、神の聖なるご性質に触れることはできないんです。人は罪ある存在、あまりにも神の御前には汚れた存在、あまりにも神の御前には儚い存在、霧のような、吹けば消えてしまう煙のような存在です。イザヤは絶望しました。もう直ちに私は死んでしまう、自分の滅びを確信しました。神とはそれほどまでに聖なるお方です。清いお方なんです。今皆さんの前にその父なる神様の栄光が現れていないのは、それはイエス・キリストによって皆さんはかくまわれているからです。私たちが神様の御前に出るとしたら、もうそれは恐ろしくて震えて、もう主の臨在がないようにしてくださいと願うほどです。かつてイスラエルの民はモーセにそう願いました。あまりにも恐ろしいんです。神さんは絶望しているイザヤのところに御使いを使わして、そして彼のイザヤの唇に、この口にですね、もその祭壇のところから燃える炭を取ってきて、でイザヤの唇に当てました。そうすると、その御使いがこういうふうに言うんですね。イザヤの6章の方に書いてありますけども、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アーメン。人はですね、神の御前にそのまま立つことはできません。しかし唯一立つことができる方法があります。それは神の側から私たちのところに降りてこられて、そして私たちの不義を洗い清めてくださったなら、私たちは神の御前に立つことができ、主の御前に仕えることができるようになります。そして主はですね、こういうふうに言います。8節、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと、こういうふうに言うんですね。そしてイザヤはそれに対してこう答えます。ここに私がおります、私を使わしてください。アーメン。神はですね、罪ある人間を清めて、そしてその自主性に委ねるんですね。なんで神様はね、全能なるお方、万軍なるお方、強いお方、ね、上から人間に下に向かって命じるように、あれをせよと言えば、ね、人間動くでしょうね。しかも何も人間という儚くて、そういう有限な存在に、そんな神様の御業をなすことをわざわざしなくてもいいじゃないですかね。神様がその力ある身腕でことをなした方がはるかに早い、 はるかに正確確実であるのに、なんで人間というわざわざそんな小さい存在に任すんでしょうね。親が小さい子のやることを見ていたらまどろっこしくなって、ああ私がやるって なりたくなる時ありますね。神様どれほど忍耐強く待たれるんでしょう。どれほど人間のその不完全なありさまをわざわざあえて何で用いるんでしょうね。しかも神様は命令するんじゃなくて、誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうと、人の側のレスポンスを待つんですね。人の自由意志を尊重して、その自主性に委ねられるんです。そうして人がそれのレスポンスに応えたら、神さん初めてその宮座をその預言者を通してなし、預言者を通して語り、またその人を通して神様の御業をなされるんです。なぜそこまで人を重視されるんでしょう。なぜそこまで人間を大事にされるんでしょうね。さっきの詩編によりますと、全てのもの、宇宙は指の技だと、神の指の技だと書いてありましたね。だから神様が天や月や星を作るのに、神様が指先ちょいって動かすようなものなんですよ。150億年とも200億光年とも言われてるあの膨大な宇宙、あれ神様の指先一つの技なんですよ。なのになんで人間世界に降りてこられて、命を投げ出してまで人間を大切にされるんでしょうか。人とは一体何者でしょうか。神様は愛なるお方です。神様のご性質は愛、その愛とはアガペです。捧げ尽くす愛、すべてのものを超えて捧げ尽くすアガペの愛です。神は人をただアガペします。アガペという言葉をですね、400年前日本に宣教師が来た時ですね、日本語を勉強して聖書福音を伝えようとしたんですが、しかしこのアガペという言葉に該当する言葉が日本にはありませんでした。今でこそ愛という言葉が使われておりますが、しかし当時の宣教師たちはこの愛という言葉を使うことを望みませんでした。なぜなら愛という言葉にはですね、自己中心的な自分の欲望を満たすような、なんかそういう性的な、愛、あるいは自己中心的なそういう汚れた意味もまた含まれていたからですね。そこで400年前の宣教師は愛を、このアガペを五大切と訳しました。神は愛ですという時に、神は五大切です、神は大切にされるお方ですと言いました。聖書を見るとですね、神様は私たちを愛しておられる、神は私たちをご大切されると書いてあります。そして神様のそのご大切であるところの性質は、神様の独り子を世に使わすことによって表明されました。マニフェストされました。政治家は、選挙の時になるとマニフェストを打ち出しますね。表明します。私はこういう意図を持っている。神様のマニフェスト、それは神は愛であるということですが、しかしどうやってマニフェストしたかというと、自分の大切な独り子を世に下し差し出すこと、そしてその御子の神の与えが作られた自分の子供の命を人類に差し出すことによって、神の愛がマニフェストされたんです。ここに愛があるんです。なぜ神は独り子を世に送られたんでしょうか。それは 私たちが生きるためです。死の惨めさの中で喘いでいる私たちを生かすためです。主は言われます、皆さんに生きよと。罪から離れて生きなさい、神の似姿になりなさい、そして永遠の命を受けなさい。それによって神は愛を表明されたんです。私たちが神を大切にしませんでした。しかし神が私たちを大切にされて、私たちの罪をなだめるためにご自身の一人子を送られました。ここに愛があるんです。ここに神のご大切が表明されたんです。神の一人子が被造物のために、あるいは私たちのために、なだめの供え物となって天から降りてこられたんです。皆さんを生かすためです。神様は皆さんに生きようと言います。自分の一人子を差し出すから、それに罪を背負わすから、それに死を身代わりに死なせるから、それに罪の罰を負わせるから、だからあなた方は生きなさい。それほど素晴らしいものを受けられる私たちは一体何者なんでしょうね。神は愛です。神のご性質は愛です。大切にされます。そして人間は元来ですね、もともと神の形に創造されました。神の息吹が皆さんに下ったんです。神様は最初人を泥土をこねてですね、そして人の形に整え、その鼻に命の息吹を吹き込まれました。それによって人は生きる生き物となったんですけれども、しかしですね、サタンがやってきて人を欺いて、人をその神のご性質をぶち壊してしまって、罪の悲惨さの中にと落とし込んでしまいました。人はそうやって死の螺旋階段を下っていく運命、恐ろしい運命、めちゃくちゃな運命にさせられてしまったんです。しかし憐れみ深い神が降りてこられて、そしてそのボロボロになってしまった人間性を回復するために御子イエス・キリストを使わして、そしてイエス様を人の代わりと身代わりとしたんです。神の子であるお方が人となって下ってこられた。神はそれほどまでに人間性を大事にされたんですね。肉体を取ってこられたんです。神は肉体を取って幕屋を張られたとヨハネの1章14節に書いてあります。神は人として宿られたんです。肉としてテントを張られたというのが、まあ、原文そのままの訳ですけども、それほど前にですね、神様は人間性を大事にされて、そして、人として来られたキリストを否定する者は、それは反キリストの霊だとヨハネは言っているほどです。イエス様が人になられたこと、それは非常に尊い奥義です。私たちはこんなにも大切な人間をどうして捨てられるでしょうね。人間性を破棄することは一体どれほどの罪でしょうか。そしてイエス様が命を投げ出してまで救ってくださった私たちの この救いの道をないがしろにするその罪はどれほど重いでしょうか。神の御子を踏みつけ、神がその気高く高貴な救いの道を示してくださった、その救いの道を汚れた者として侮る者にはどれほど重い刑罰が与えられるでしょう。 ローマの福音、ローマ人への手紙の8章18節からは非常に有名な御言葉があります。ローマ8章の28節からですね、28節から30節までをちょっとお読みします。ローマの8章28節から、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。神様はですね、確かに私たちの父人生のありさま、私たちが間違った選択、間違った行動をしてしまって、呪いをこの人生に招き入れてしまった時、私たちは神様に祈って神様に求めて委ねるのであれば、確かに神様は私たちをその罪の行動さえも益として用いて、全てを最善へと持っていってくださいます。ただですね、これはですね、私たちが考える最善というものではありません。皆さん、人生どういう風になりたいですかね。もっと成功して有名になってお金持ちになって、高級マンションに住めるように、もう生活も安定することでしょうか。でも人間の考える益よりも神様の考える益の方がはるかに優れています。神様なんで全てのことを益としてくださるのか、その理由が29節に書いてあります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アーメン。単にですね、全てのことを良きに計らってくださるではなくてですね、神様の目標は皆さんを御子の形と同じ姿にすることです。イエス・キリスト、神の御子キリストと同じ姿に皆さんを持っていくことです。皆さんがお金を得たとしても、それは使い切ってしまえばなくなります。皆さんが美しい美貌も与えられたとしても、それは年を取ればなくなります。巫女の形は永遠になくなりません。巫女は全てを持っておられます。全ての富、全ての必要、全ての気高さ、美しさ、そして愛。巫女は愛、父なる神様の一人子、巫女はこよなき愛を持っておられるお方です。30節、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。神様はですね、人を召し、つまり呼び出すんですね。まず呼び出します。今皆さんここにいるということは呼び出されています。そして召した人々をさらに義と認めます。神の御前に正しいとするんですね。皆さんは確かに罪を犯すかもしれません。教会出た後、あるいは家に帰った時、仕事に行った時、罪を犯すかもしれませんけれども、でも御子のうちにあるのであれば、たとえ皆さんが罪を犯しても神様の目には義とされてるんです。不思議なことに、イエス様にあって皆さんは義とされたんです。義とされたものは罪のうちにとどまるのが気持ち悪くてできなくなっていきます。御子の形に作り変えられていくものは、どんどんどんどん皆さんの嫌な、やめたいあのこと、このことがすっぽりと簡単にやめられます。いや、むしろそういうのが嫌になってきます。命の働きです。命の道とは、歯を食いしばって難行苦行して やりたいことを我慢する一生ではなく、命、新しい命によって塗り固められて上塗りされて、そして新しいキリストの似姿へとどんどん作り変えられていく道です。だから悪いことなんてどんどん気持ち悪くてできなくなっていく。歯を磨いていないと皆さん気持ち悪いですね。罪をかぶったままだと気持ち悪いんです。すぐに神様に祈らざるを得なくなるんです。これが命の作用です。その命の道はキリストが肉体を裂いて血を流して開いてくださいました。私たちはただイエスキリストを信じるだけでその命の道が溢れ流れてくるようになったんです。それはイエス様が命がけでその道を開いてくださったからです。神はあらかじめ定めた人々を召し、さらに義とし、さらに義と認めた人々に栄光を与えてくださいました。栄光化されていくんです。栄化されていくんです。神様に召し出された人々は、神様はですね、人を創造された当初は人は神の似姿として作られておりました。昔人は神の栄光に満ち満ちていたんです。まだエデンの園にいた時、まだ善悪の実を食べる前は神の似姿としての栄光に満ちていた。ところがそこのサタンはですね、人を欺いて罪と汚れの道へと貶めてしまいました。善悪を判断する路線で人は選んでしまったんです。命を選ばず自分で神から独立して善悪判断をしながら生きるというその道を人は選択してしまったんです。人は選択によって死と呪いを招いてしまいました。だから救いも人の選択が必要なんです。人は自らの選択によって罪に落ちてしまいました。だから救いにあたってはぜひ人間の選択が必要不可欠なんです。神様がこの人は神様に、ね、持っていく、もう人類全体70億すべて天国に、あげてしまえっていうわけじゃないんですよ。選択が必要なんですよ。なぜなら人は選択によって滅んでしまったからです。何の選択か、何を選択する道か、それは皆さん自身で善悪判断するやり方を捨てて命の路線へと方向転換することです。その命とはイエス・キリスト。イエスこそ人の命の光です。イエスを主とすること、それが命へと向く方向転換の選択です。神様は地に落ちてボロボロになって呪いの中で汚れの中で苦しみあえいでる人のところに降りてこられて、そのボロボロになってしまった人間性を回復させ栄光化させるためにあえてキリストを人として世に使わされました。私たちイエス様を信じる者はその栄光化された創造の当初の人間性をキリストによって回復するんです。栄光化された人間性を私たちはただ主から信仰によっていただいて、そしてそれを喜び楽しむんです。栄光のうちを歩むんです。その道はイエス様が自ら肉体を裂いて提供してくださいました。なんで躊躇していられるでしょうか。皆さんはぜひ自分の善悪判断を捨てて、この命のキリストの命のキリストの栄光のうちに入ってください。最後に第一テモテの6章13節を開きたいと思います。 第一テモテの6章13節から16節です。第一テモテの6の13から、私はすべてのものに命を与える神とポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って証しされたキリストイエスとの御前であなた方に命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなた方は命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。主はですね、祝福に満ちた唯一の主権者です。王の王、主の主です。死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まれるお方です。人が誰一人見たこともない、また見ることのできない方です。それが主です、ね、死のないお方が死を自ら引き受けてくださった。誰一人近づくことも見ることもできない光の中から降りてこられ、そして人の様をとって人が見ることができるようにまで小さく人間の側になってくださったんです。あの汚く汚れた悪いことをばっかり人類に、人類歴史をかき乱している人間のところに神の側が降りてくれた。皆さんはあの汚いものを振りまいているゴキブリに一つなって、そしてゴキブリとして30年生きて、でゴキブリの罪のために死になさいと言われたらできますかね。でも神様はそのゴキブリ以下の人間になって、汚いものを振りまいている人間のその罪のために身代わりになって死んでくださって、蘇ってくださったんです。主の側が天を押し曲げて降りてこられたんです。人とは一体何者でしょうね。すべて全宇宙は神の指先一つで作られたというように、神は人間のためには命を差し出してくださったんです。どれほど人間を尊く神様は扱っておられたんでしょうか。13節にはすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をしたキリストイエスと、ね、非常に対照的な対比がこの13節の中ありますね。すべてのものに命を与える神が、なんとポンテオピラトのあの庭で罪とされて人間によって裁判かけられ、裸にひんむかれて十字架につけられて罵詈雑言を浴びせられ呪われて死んだんです。なんで命を与える神が、人が近づくことを見ることもできない光の中に住まわれる神がそこまで下られたんでしょうか。今日、お話ししたこのキリストの愛の広さ、高さ、深さはまだまだ伝えきれておりません。本当に人は一生かかってもそれを極め尽くすことはできません。あのダビデでさえ、ね、あなたの指の技である天を見ますに人とは何者でしょうか。ダビデさえもこの深い奥義を驚いて、ただ驚くだけだったんです。しかし皆さんはこの地上においてキリストを追求していくうちに、その広さ、高さ、深さがどんどん前よりも分かっていくようになります。そしてそれを知れば知っていくほど もうキリストの虜になってしまいます。以前は皆さんキリストのそのストーカーみたいな愛から逃げていたかもしれませんが、でもキリストは皆さんの心を拉致して、そして皆さんをいつの間にか虜にしてくださるでしょう。どうかこのキリストを求め続けてください。キリストの愛にとどまり続けてください。そしてキリストが肉体を裂かれて私たちに提供してくださったこの栄光ある本来の人間性を十分に生かし、その栄光の中で生きて喜び楽しみ栄えてゆく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、人とは何者でしょうか。イエス様、あなたはなんで私たちにこんなにも関わってくださったんでしょうか。命を捨ててまで、なんで命を捨ててまで、あなたはなんで命を捨ててくださったんでしょうか。イエス様、私たちはただあなたのその愛を、手を差し伸べられた手をただ握るだけです。与えられました。私たちはただ与えられました。ただ飾られました。あなたの命によって、あなたの血潮によって私たちは清められました。イエスよ、あなたがそれほどまでに命を投げ出すまでに私たちを大切にされ買い戻してくださったからには、どうしてこの命をないがしろにすることができるでしょうか。どうしてその素晴らしい福音、その栄光ある務めを、それを蔑むことができるでしょうか。私たちはただあなたにひれ伏すのみです。主よ、どうか御業をなしてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞くのみです。どうかすべての生徒たちがあなたの愛の広さ、高さ、深さをさらに知っていきますように。そうしてあなたにしっかりとつながって、あなたの栄光の地を歩んでいく生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたしました。アメン。